ではマタイによる福音書を開いてください。私たちの学びはですね、この三条の水君の学びなんですが、5章の27節で、この前26節で終わってですね、今日は27節からです。そして32節までなんですが、まずここを読んでみたいと思います。マタイによる福音書の5章27節です。ですね、開いていただけますでしょうか。そして32節までです。よろしいですか。ではお読みしますね。勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに勧誘を犯したのです。もし右の目があなた方をつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです。また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。しかし私はあなた方に言います。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです。という言葉ですが、イエス様が5章の20節でこう言われました。あなた方の義が、この正義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国、天国に入れませんという言葉をイエス様が言われたんですね。そしてまず殺してはならないというこの戒めについて、彼らが教えていることについてですね、イエス様はこう解き明かされました。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければならない。殺してはならないという、実際に殺人をするということ以前に殺意というものがあるわけですよね。その心の中での態度、動きで怒るという、それをもこの神のこの律法、この命令の中に、殺してはならないという命令の中に含まれていると、その実際に行っていくに至る動機にまで神様はこのその殺してはならないというところでお語りになっているんだという解き明かしを、説明をイエス様は行われたんですね。でパリサイ人、パリサイ派っていうんです、ユダヤ教のパリサイ派の人や律法学者、律法をこう学んでってる人はですね、この殺人罪でなければこの戒めは関係がないとしていたわけなんです。だから自分たちが、自分が殺人の罪を犯しなければこの戒めを守るということで、自分の義を、正しさをこの全うすることができるし、そのそういう形で律法を守るのに彼らは熱心になっていたんですね。けれども律法の真実な意味、本当の意味をこう解き明かされますとですね、自分は何度となく神の戒めを破っていて、神の裁きを受けなければいけないということが分かるわけ、悟ってしまうわけです。なので自分でこれらの戒めを守って正しく認められようとするというよりも、神の憐れみがなければ自分は生きていけないということが分かるわけなんです。 で、その神の憐れみがどこで全開、このどこで本当に現れたかって言ったら、イエス様が十字架にかかって死んでくださったというところで、神様が私たちの罪を帳消し、許して、本当にこの綺麗にしてくださって、また恵んでくださって、神の子供にしてくださって、祝福を与えてくださるという、こういうところにまでしてくださる、この大きな恵みを知ることができるようになるんだということなんです。ところがですね、このパリサイ派やこの律法学者のように義というものを考えていくというのが、まあ、私たちの世界ですね。というのは、まあ表向き特段に悪いことを行って自分はいないので、まあ天国にも行けるなと、特に悪いような処罰、処罰を受ける必要は特にないなというふうに普通思うわけなんです。ところがイエス様のこの教えを聞くとですね、神の正しさと清さがこう見えてきてですね、如実に見えてきて、で自分の罪深さが分かるわけなんですね。なので十字架の意味がこれではっきりと初めて理解することができるわけなんです。で本文に戻りますと、27節で勧誘してはならないと言われているのをあなた方は聞いていますとあります。勧誘ってあんまり今使われなくなってますよね、言葉として。定義は結婚している者が他の配偶者以外の者と性的関係を持つこと、これが姦淫の意味ですよね。姦通とも、まあ、昔は言われるし、今は不倫かな、ね、不倫で、まあ、不倫という言葉が使われているぐらいで、倫理的に道徳的に悪いものと、まあ、見なされてはいますね。この日本の社会でもそうですね。けれども立法のような厳しさはないです。立法に従えばですね、不倫、姦淫ですね、これが死刑なんです。申命記の22章の22節に、夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。こうしてあなたはイスラエルの中からその悪いものを除き去りなさいと、このようにですね、言ってるんですね。この罪を犯したら生贄を持ってきなさいという言葉はたくさんあるんですけども、この生贄とかもうそういうのもなしにですね、厳しくもう殺さなければならないという厳しい、この裁きが書かれています。結婚がこの聖書には初めのところに、もう本当に初めのところに書いてあります。それは人が初めに作られて、一人だけでいるのはふさわしくないと神が、考えられて、そしてこの脇からですね、取ってですね、骨を取って、でそしてそこから肉をつけて、あの女を作ったと、まあ、これが後で、全てのものの母という意味のこのエヴァという言葉になる、あの名前になるんですけども、でそれで私の、肉の肉、骨の骨だとアダムが言って、そこで男と女が結ばれたという、でここから埋めよ増えよ一体になるって書いてますけども、埋めよ増えよと神が命令しておられるので、この結婚の関係というのが全ての根本にある基本単位になっているわけなんです。でここが崩れてしまうと、もう全てが崩れてしまうという、必死、これすごい重要な、このものなの で、 でここを、この、崩していくっていうことは人を殺していくっていう、まあ、そのこととですね、同じぐらい神様は厳しく深刻に考えておられることが、まあ、わかるわけなんです。この結婚について話したらですね、本当に長くなりますね。これだけでももうなんか結婚シリーズっていうんで、もう1週間みっちり何時間、1日何時間やってもね、こう続くぐらい、こう聖書の教えはすごいたくさんありますので、まあ、ここだけにちょっと押さえておきたいんですけれども、 この戒めをですね、この今の殺してはならないのも含めて、犯してしまった人がいます。ダビデです。イエス様はダビデの子と呼ばれて、ダビデの世継ぎの子からキリストが現れるといったわけであって、イエス様にとってもダビデは父なわけですけれども、このダビデがですね、この自分の宮殿の屋上から見えたこの女をこの見てですね、情欲を燃やして、そして連れてこさせて、そして寝て、で妊娠して、でも男がいるんですよね、ウリアという自分の部下ですね、ウリアという部下がいた、部下の妻だったんです、バテシバというんですけどね。でそれでウリアを戦場から連れてきてですね、そして妻のとこ行って寝なさいと、一晩過ごしなさいって言っても、それ言うこと聞かなかったんです。真面目な人だった。他の人たちが戦ってるのに私だけはなんでそんなことできるんですかと言って、そこでダビデが、このウリアになんと手紙を託してですね、もうだから破ってはいけ、開いてはいけない手紙で、なんとウリアを最前線に連れてって、ペリシ人に、この猛攻撃受けるようなところに連れて行きなさいと。でそれで殺したんですよ。で後で友人であり預言者であるナタンが例え話を使って、このように人の男から、男からですね、この妻を奪ったということを、この例え話で話したら、ダビデが、ね、怒ってね、そんな男は死んだ、死ななければいけないと。そしてナタンが、それはお前のことなんだと。でそして言って、その時にダビデが、私は罪人です、罪を犯しましたと言って、主に罪を犯した。そしたらナタンがこう言ったんです。主もあなたの罪を大目に見ておられる、つまり許したよって言ったんですね。死なずに済んだんです。でダビデは祈りました。詩編の51編に、あとダビデのこのね、罪の悔い改めの、この本当にこの自分の罪が犯したことに対して悔いているですね、祈りを何箇所かに分けて詩編に書いてるんですけども、まあ、その一つ有名なところが51章ですね。こう言ってます。16節から、誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれた砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。だから生贄を捧げても償えない。しかしあなたが喜ばれるのは砕かれた心だと書いてあるんですね。私は本当に あなたに対して罪を犯しました、あなたに対してもう本当に申し訳ないことをしました、お許しください、これを祈ったんです。で神はこれを蔑まれないと、つまり、OK、いいよっておっしゃってくださって、憐れみなんですね。人は憐れみによって生きていくことができます。人は本当は死ななければいけない、そのような罪深い存在なのに、憐れみによって生かされているということなんですね。でこれ新約聖書にもですね、同じ神の取り扱いがあるんですね。ヨハネの8章で会員の現場で連れてこられた女の話があるんですよ。この律法学者とパリサイ人がですね、石打ちにするようにモーセは言ってるじゃないですかと、こういうふうに言ったらイエス様がこう言ったんですね。罪のない者がまずこの人に石を投げなさいって言ったんです。そしたらですね、興味深いんですよ。年長者からですね、少しずついなくなるんですね。年長者の方がまだもっと分かってんだよね自分のことをね。でそれで、誰もいなくなった時に、誰も石打つ人いないんですか、いや、いませんって女が答えて、で私もあなたを罪に定めない、もう罪を犯してはいけない、これで行きなさい、憐れんでくださいました。でこの憐れみを受けた人たちだからこそ、私たちは一生涯もうこのイエス様にお捧げします、そして本当にイエス様の道を歩ませていただきます、このようにして生きていくことができるわけです。 で28節を見ますと、しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのですと。で覚えてますか、この前の殺してはならないっていうのもそういうに言われ、昔の人々がそういうふうに言ってると。で彼らがこの、解釈しているものがあったんですよ。その、昔からです、ね、言い伝えによって、これはこういう意味なんだって解釈していて、この姦淫のところでは、でもまあその文字通りのね、この姦淫してはならないっていうことだけで、やっていたんですね彼らは。けれどもイエス様は心の中の姦淫、これでももうすでに姦淫の罪を犯してるってこう言ってるんです。でよく読むとですね、十戒、この十の戒め、有名なね、ありますよ。でね、不思議なことに第十の最後の戒めというのが心の中のことを言ってるんですね。きちんと欲しがってはならないっていうのがあるんです。でこう言ってます、あなたの隣人の家を欲しがっては欲してはならない、あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべての隣人のものを欲してはならないってこう言って、やっぱり心の動機を扱ってるんですよ。むさぼりから来るんですよね。その自分の妻以外の妻を自分、そういう、その、関係を持ちたいというのはもうむさぼりですよね。でそれもあって初めて姦淫してはいけないというふうに、見ていくのが、もうちょっと見ただけでもこれ分かるんですけれども、まあ、彼らはもうこの心の動きっていうのは考えないで、放置されてた、それ放っておかれていたんですね、その心の動きについては。だからさっき、お話しした姦淫の現場で捕まえられた女で、イエス様が罪のないものが石を投げつけなさいって言った時に、引き下がってた理由っていうのはなんとなくわかるんだよね。イエス様がね、罪のないものがって言われた時はですね、はもう自分が罪を心の中で犯してるって分かってたんですよね。何かごまかして上手に振る舞っていたけれども、自分が心の中でこの情欲を持っているということが分かったんでしょうね。でそれで一人一人下がっていったわけなんです。だって自分この石投げつけられなきゃいけないわけでしょ、石を投げつけようとしていたけれども。でこういう立法なんですよ。でパウロがバリバリのパリサイ派だったんです。パウロはもう厳格なパリサイ派の人で、なんですけれども、このことに彼も気づいたんですね、イエス様に出会って。でこう言ってます、ローマの7章の7節から、立法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際立法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。立法がなければ罪は死んだものですと。意味わかりました？この立法を欲しがってはならないという立法に触れたことによって、自分がいかに欲しがっているかということが明らかにされていったと。まあ、この罪の説明でですね、まだ僕もクリスチャンになったばっかりの時に、あ、これはすごい説明だなって思ったの、まだはっきりこう鮮やかに覚えてます。なんか水に、まあ、泥水ね、こうずっとビーカーに入れといてね、この泥水を、そしたら泥が沈んでいきますよね、ね、そして、かき混ぜたら全体が泥になりますけれども、普段は透明なんですよ。で普段は自分は透明だなって思ってるんですね。でも実、そしてそれをかき混ぜる何かの衝撃によって、何かがあることによってそれが出てくるんですね。で自分は本当にこれは私がするつもりはなかったって言っても、本当は自分にもともとあったものなんですね。これは立法がそういう役目をある意味で果たすわけですね。この欲しがってはならないという言葉を聞いたときに、じゃあこれを守っていこうとすればするほどですね、自分がいかにむさぼりに満ちているかって言ったらいいかな。でそういうことに気づいた。 わけです。でそこで立法をですね、パウロはガラテヤ人の手紙ではキリストの養育係っていう言葉を使ったんです。でこれキリストにを信じる信仰に至るためのキリストに導く養育係になりましたって。これ当時ローマではこの家庭教師みたいな奴隷がいたんですけど、これ養育係、子供をね育てる、主人の子供を育てるときにね、そしてまあ学校があるじゃないですか。それで自分の家があって、これ連れてくよって言って、これ最後にね、迎えに来て、そして帰らせる。でこういう感じですね。だから立法を知っていくことによって、このキリストの十字架が分かるようになって、そしてこの方の神の憐れみのみによって自分が救われて、この方が私の身代わりになって、そして死んで本当に私たちに和解ですね、この来なさいって言ってくださってるんだよっていうことをね、知らせるその養育係、この案内係になったんだと書いてあります。でちょっとここで気をつけなければいけない点をお話ししますと、情欲を抱いて女を見るものと書いてます。でこの見るというのは現在進行形になっていまして、見ているものと訳すことができます。なので全ての反応が、この罪深いのではないです。美しい人を見て美しいなって思うのは当たり前です。ですね。で、これキリスト教の世界ではですね、この禁欲主義っていうのも出てきて、で、これ、何でも人間ってね、極端になっちゃうんですよね。ユダヤ教は、いや、何を持っても構わないだと、やらなければって、そういう、行いさえ正しければいいっていう。で、今度は逆で、禁欲主義っていうのがあって、少しでもそういう思いが出たらですね、これが、罪であると言ってですね、ある人たちは虚勢までするんですよ。後でちょっと話しますけど、本当に虚勢までしたっていう人がいるんですね。でこれもこっちの極端です。そうじゃないですね。こうじっくりと見て意思をそこに合わせていくことです。もうそういうふうに見るつもりで見ていくんです。反応するところは罪ではないですけども、だから反応自体をこの罪深いと思わないでください。でもそれは信号かな、黄色信号とかね、そういう黄色信号にはなっていくかもしれないけども、そこで実際だからルターっていう人が興味深いこと言ったんですね。こう言ってます。あなたの頭上で鳥が飛ぶのを防ぐことはできないけれども、自分の頭に鳥が巣を作ることは防ぐことができる。ね、わかりましたよね。ビョンビョン飛んでるのはしょうがないんだけど、こうちゃんと降りてきてさ、ここに巣を作るっていうところまでいいよいいよってやってるのは、それはこうやればさ取れるわけであってですね、もてあそぶことですね。で29節いきましょう。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲゲナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲゲナに落ちない方が良いのです。また妻を離縁する者は、間違った、これは次ですね。30節までにしますね。はい、すごい過激に聞こえる言葉じゃないですか。切りなさい、目をえぐり出しなさい。なんかイスラムの世界だと実際にやってますからね、これね。で、このようなイエス様が過激だなって思うような言葉って一つ二つじゃないんですよね。結構あります。で、その一つなんですけど、ここは文字通りに受け止めたら、さっき言ってる通り、これ本末転倒になっちゃうんですよ。だってね、右の目をえぐり出したところで左の目は残ってるんですよ。右の手を切ったところで左の手は残ってるんですよ。で、オリゲネスという有名な初代教会の指導者がいました。初代教区って言われますけど。でね、彼について、まあ、これはもしかしたら言い伝えかなとかって言われてはいるんですけれども、海外にもなっているぐらい有名な話があって、この情欲の問題を解決するために去勢したんです。でね、悲惨、去勢したのにまだ情欲はなかった、残れなかった。遅すぎますよね。私たちをつまずかせるのは体 体の器官じゃないですね。だからあ目がやいってしまったとかこの手がいってしまったっていうことではない。イエス様があの他の箇所でマルコの7章21節から内側からすなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのですと言ったんです。でイエス様はなんでわざわざこういう話をしたかって言ったら、今少しちょっと言いましたがね、あ右の目がやってしまったって言ったら、ね、そういうふうに言い訳ですね。それをイエスもわざと言って全身が投げ込まれるよりマシだろって言って、あなたの心の中心にあるもののところから出ているんだよっていうことをわざと彼らのその考えているようなことを取って分かりやすく説明してるんですよ。で外部に責任を転嫁してしまいます。人間はこのアダムの時からそうだったけれども、でヤコブはですね、こう言ってますね。ヤコブの手紙の1章の13節から、誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で、誰かを誘惑することもありません。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ、誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますと。言えないよって、自分の欲だよと。であとね、悪魔がそうさせたっていう人は結構クリスチャンの中でも多いんですよ。いや違いますね。自分の欲なんです。でイエス様がここであともう一つ言われている意図はですね、罪をどれだけ忌み嫌い憎んでいるかっていうことです。ね、このえぐり出されたりね、切り落とす、捨てられるってうーって感じですよね。なんか考えたくないみたいな、こう映画で出てくると、私の妻とね、この映画見てると血が出るとね、もうやだやだって言ってよく言われてしまうんですけれども嫌ですよね、この目えぐり出すとかね、って思いますけど、じゃあ今度はセックスシーンが出てきてね、映画とか何でもいいですよ。でそれを楽しんで見ていると、でここでイエスも言いたいのは、この手が切り取られた時のやーっと同じぐらい、その夫婦以外の、ね、関係に対して嫌悪感を持ってるか、憎しみを持ってるか、自分がそういうことをしていることにこの嫌悪感を持ってるか、憎んでいるかということを今こう問えてるわけですね。で、これ清めにおいてすごく大事になります。ね、ああまたこの罪を犯してしまってお許しくださいって神様許してくださいますよ。けれども、訓練が必要になりますね。本当に嫌だと思ってるかどうかなんです。本当に嫌だと思ってるかどうか。あ、この前のね、なんか聖書の、この IBS のね、聖書の学びのセミナーの時に、このスピーカーの方がね、講師の方がフィリピンか何かで起こった出来事を教えてくれました。急にね、もう悪霊に疲れたみたいな、悪霊のこう攻撃を受けてる人、うわーってこう出てきて、でそれでね、みんなびっくりしちゃって怖くなって、でイエス様の名前によって追い出したんですよ。で彼はクリスチャンだって言うんですね。で親がオカルトをやっているっていうので、やっぱその影響を受けてたってなるんですけども、同性愛の関係を3年間持ってたんです。でじゃあ悔い改めようかって言って祈ったんですね。で数年経った後にですね、でまた電話、たまたまこう連絡が取れて、あの時ありがとうございましたって、ね、あれ以来やってませんって言って、もう本当に憎んでますっていうか、もううんざり。だってその自分もクリスチャンだからね、もうやっててもう本当嫌だったんだと思うんですよ。だけども本当に嫌だったから、憎んだから、もうこれは本当にダメだって思ったから、これ離れることができるんですね。でこれが清めにおいてとても大事になります。やっぱどうしてもね、親しいんだよね。 楽しいんだよね、甘いんだよね。でも罪というのはちょうど何ていうの、麻薬と同じで似てて、あの僕 やったことないから分かんないけど、あのその時は気持ちいいんだけど、その後がもう副作用がものすごいでしょ、うわーってなって、と同じで、本当に自分を蝕んでいってしまうわけですね。でそういう意味合いがあります。でもう一つはイエス様がここでゲヘナ、これ地獄のことですけれども、お語りになっています。体の一部がなくなっても全身が地獄に行くよりはいいでしょってイエス様がおっしゃってるのは、優先順位、クリスチャンとして一体何を私たちは求めているのか。永遠の命なんですよね。この神様との交わりなんですよね。霊的なことなんです。だからたとえあのこの不具者になっても、この例えば手がないとかですね、そういうことになったとしてもですよ、私たちが天国に行くことができるっていうことの方がはるかに優れているっていうことをね、話しているわけなんです。でね、聖書、あの実際のこの私たちの、このクリスチャンの世界の中でも、本当にね、もう病気になってしまって寝床でね、本当の生きている意味が分かりました、でイエス様を信じる人いますよ。そしてこのアメリカであった話ですけれども、あのこのですね、ずっと前、昔の話ですね、あの殺人鬼って言ったらいいかな、殺人をした女性の人ですね。でその人がもうあの牢屋に入って、そしてそこでイエス様を受け入れたんですね。でなんかキリスト教会の中でみんなでなんかあの動きが起こって、彼女を釈放すべきだとかね、なんかもう本当真人間になったからとかってね。けれども、まあ、時の、知事はあの 元大統領のブッシュ知事だったんですけどね。でもやっぱ死刑判決しました。でこれは僕はあの意見が分かれたんですよ。あのそのクリスチャンの間でも意見が分かれましたけど、僕は彼の判断は正しかった。他にもたくさんこの死刑 の、あのこの判決受けなきゃいけない人たちがたくさんいて、で公正に裁くっていうこともそうだし、でクリスチャンとしてもそうだなと思いました。で彼女は喜びは全く変わってなかった。死刑判決を受けることが分かっていても、イエス様に出会ってですね、天国に行けるというか永遠の命、イエス様に預かって本当の罪の許しを受けたんですよ。だからもし裁かれなくて本当にその罪の許しをね、受けなかったということよりもですよ、はるかにはるかにその本当の意味の命をね、この知ることができたっていうことが彼女にとっては喜びだったわけなんですね。そういうことですね。ではどのようにして、じゃあこのつまずきって書いてますけど、ね、つまずきっていうのはだから結局罪を犯してしまうということですね。つまずきを取り除くことができるのか。じゃあこう切るんじゃなかったらね、どうやったらいいんですかって、自分がね目が見えないようにこう目くらにしたら、この目が盲目になったらね、あの大丈夫じゃないのとかってね。でもさっき言ったように虚勢にしても治らなかったっていう あのあれがあるから、じゃあどうすればいいのっていう。でこれがパウロはこう言ってるんですけども、ローマの8章の13節で、肉に従って生きるならあなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。御霊によって体の行いを殺すって言ってるんですよ。体をこうなんか修行をすることによって、あのその肉体の欲望をなくすんじゃなくて、御霊によってそうだって。どういうことか今から説明します。御霊によって、まずね、御霊、神の聖霊のみによって神の愛を知ることができます。ローマの5章の5節と8節にね、この御霊に、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれていて、で罪人であった時にキリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられるって書いてあるんです。神の愛が聖霊によらなければ分かりません。なぜかというと人間にこの愛ないからなんです。愛を説明するのって難しいです。ですね。で、一番僕近いかなっていう、自分に身近に一番感じるのはやっぱり母親の愛なんですね。 やっぱ自分の母親を持ってもやっぱりすげえなって思いますよ。まあ、母の日でしたけども、この前ですね、まあ、本当にこのビデオがあってですね、この、アメリカのインタビュー、この、仕事のね、このなんだ、なんていうんだ、そのインタビューってなんて言えばいいんだ、日本語で。面接か。面接があって。で、これから面接をしますと。で、あなたのね、やらなきゃいけないのはこうこうこうでってね、全然休憩時間がなくて、夜寝る時間もなくて、そして、ずっと立ってなきゃいけないとかですね、なんかいろいろこう話していくと、もうこれ完全人権侵害ですよ。もう労働基準法完全破ってる。もう過酷。で、しかも給料ありませんとかって言ってくるのね、最後にね。何言ってんだ、信じられないとかなんだかっつって、何の仕事か知ってますか？Mother、お母さんですって書いて。でそれでみんな涙流すんですよ。お母さんありがとうって。どうしてここまでできるのってね、思いますね。思います。しかし僕はお母さんに言うんです。では自分の息子娘を殺した殺人鬼のために自分は身軽になって自分の命を捧げることはできますか？無理ですね。無理ですね。これがキリストを通して神がしてくださったことだっていうのが今読んだところなんです。これを人間の中では理解できないです。だからなんで理解できるか、なんで知ることができたかって言ったら、聖霊が、神の霊によってのみできるんです。聖霊が教えてくださった。で、この愛を知ったらね、本当にこの愛を受け入れたら、嘘でしょそんなの、とんでもない、どうしようもない、無理無理無理無理。でももしそうだと、本当だとして受け入れたらね、変えられますよ。今まで石のように硬かった心が肉のように柔らかくなります。そして神様の戒めに従おう従おうと思っても従えないこの固くなさというのがなくなって従うことができる。今までは何かしなかったら罰せられるなっていうような、そういうね感じで、でも従えないっていう、そうじゃなくて、ここまでしてくださった方なんだから、私はこの方が言われることだったら、私の何か不自由になったとしてもあなたに従います、というふうに従うことができる。これ心が一新される、これ新しく生まれるとか、聖霊によって思いが一新されるっていうふうに書いてあります。で、この麗しい関係を壊したくないので、パウロはですね、自分の体を打ち叩きますと第一コリントの9章の27節で言ってるんですね。で、これはね、修行するって意味じゃないんですよ。その打ち叩くっていうのは勇気を持ってですね、もうこれは本当にこの、神様とのこの麗しい関係を壊さないようにね、努力していく姿ですね。で、ここまでが、この、情欲についての話なんですが、31節32節ですね、離婚についての話でした。で、これね、マタイの19章で詳しく、この議論の中になっているので、イエス様とこのパリサイ人たちの間でこう言ってるんですね。ただこれを話すと、離婚の問題ってのはすごく大きなトピックなんですが、これを話すと皆さんちょっと合宿しなきゃいけないですね、この教会に。今日ね長くなってしまいますけれども、ここでイエス様が情欲を持っているという問題についてこの31節32節をお語りになっているので、その部分にこの焦点を当ててお話をしていきたいと思います。31節、また妻を離縁する者は離婚状を与えよと言われていました。離縁状を与えよと言われていました。しかし私はあなた方に言います。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのですと言っています。 で、この最初に言われていましたっていうのがまたほら彼らが教えていたことなんですよ。で、これはモーセの律法の中で申命記の24章に出てくる内容、離縁上の話なんですが、でね、結局どういう内容かっていうとですね、女を気に入らなかったらもうすぐに離婚させるというのをモーセの律法、神が律法によってそれを、やめさせるわけじゃないけど、この勝手な気ままな振る舞いをやめさせるために離縁状を与えなさいと、離縁状を渡すときにはこうしなさいというような話をしてるんですよ。で、離縁状がなければ簡単に言うと、彼女はその女は他の男とは結婚ができないし、したところで、まあ、会員の関係になってしまうというか、もう彼女はもう二度とだから結婚ができないみたいになって、でまたこうたらい回しにされて下手をすると、こう売春婦みたいにね、みたいなものすごい取り扱いを受けていくわけなんです。で、男も気ままだから、あの時は嫌だなって思ったけど、またいいや、じゃあより戻すかとかなんだかって言ってね、で、そういうこともさせないために、またその他の男のところに行ったら、またその女を自分のところに連れてくることはできないっていうことも、この離縁状の中に、戒めの中に書いてあるんですよ。で、これを使っていつの間にか離婚する者は離縁状を与えよっていう命令形にしちゃった、命令にしちゃったんですよ。で、こういう問題があったんですが、イエス様は事の本質を言われたんですね。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は姦淫を犯させることになると、そして離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのですというのは、結局ね、離縁状を出して離縁させなければいけないという神の神の言葉をちょっと歪曲させた形で話すことによって、いかにも神の律法に従っているように見せていながら、心の中は姦淫の思いだったんですよ。わかります？なんで離縁するんですか？これね、自分の心の中というか人間の心って分かります？なんで離縁するのか。いや、私は独身になりたいからです。離縁に踏み切れるのは大抵他の人がいるからですよ。神は一人の人と結び合わせたんです。なんだね、でそこから切るわけでしょ。で、他の女だからそういう姦淫を犯させることになるんだと、あるいは自分が姦淫を犯すことになるんだというふうに言っているのは、そういう神の言葉でさえね、使って清いように見せて、実はやってることは非常にえぐい、この汚れたこと、みだらなことをやっている。なんでこういうふうに私言えるかっていうと、実はマラキ書というですね、この旧約聖書の一番最後のところに祭司が異邦人の女を自分の妻にしてですよ、そして自分の妻を離縁させてる話が出てくるんですよ。とんでもないけれども、でこう言ってんですね、それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに、神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる。私は暴力でこのその着物を追うと万軍の主は仰せられる。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならないと。一つになったんですよってこう言ってんね。離婚憎むってこう言ってで、ここで、そうだね、やっぱり離婚、結婚セミナーみたいなの本当やらないと本当はいけないんですけども、この離婚についてですね、なんていうのかな、こう、してはいけないっていう戒めよりも、この憎むっていう言葉は、離婚によって何が起こるかって話なんです。本人も分かってます。周りの人も分かってます。傷受けますね。結び合わされたもの切っちゃうんだから。 ほら、あの分離手術ってあるじゃないですか、あのほら、なんかあの、なんだっけ、顔が 2つの頭があってね、まあ、それはいいよね、2つの人格あるからね。けれども1つの体になってるのを切るって、これもう傷だらけですよね。これを憎むって言ってるんですね。神は私たちが幸せになるように作ってくださったんです。結婚も祝福のために作ってくださいました。離婚っていうのは憎むべきものであって、だからさっき言ったようにダビデも許されたし、そしてその会員の現場の女も許されたし、憐れみがあるんですね。この憐れみに生きていくわけであって、あの、なんていうのかな、もう教会に来ることはできないとか、そういう話は全然ないですね。離婚経験をしてしまった人が憐れみによって生きるわけなんです。ただこの言い訳というのが違うんだよっていう話だったんですね。はい、イエス様がこのようにして、私たちが自分でさえ欺きをしてしまう、欺いてしまうという問題に対して真理を語ってくださいました。私たちがそういう真理にある自由を得ることができるわけなんですね。では次に生産地に移ります。